大竹紳士交友録、火曜日の担当は獨協大学特任教授でコラムニストの深澤真希さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
今日は海がバックですね。
ね、
はい、青空と、
はい、そうなんです。
リモートでご出演ですけど、
どこの海ですか？はい、それは
これ竹富島だと思いますね。竹富島よく行くんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、でも今年は
星の砂のあるところ、ね、どこにも違ったっ。
そうだよね。そう、後ろにね、うん、そうそう、はいはい、すごくいい。今年はもちろん行けなかったので、はい、画面だけで、は
い、せめてもの、はい、夏の空気を味わいたいという感じですね。
はい、ありがとうございます。
そういうことでございます。そういうことです。はい、あの先日ですね、うん、ユニセフの研究所が、先進国新興国38カ国に住む5歳から19歳までの子どもや若者の幸福度を調査した報告書が発表されました。うんうん、で、日本の子どもの幸福度自体はですね、総合順位としては38カ国中20位ということで真ん中ぐらいだったんですけれども、うん、精神的な幸福度がなんと最下位から2番目の37位というとても低い結果が出てしまったんですね。うん、はい、でこれはまあユニセフレポートカード16で検索すると読めますんですが、うんうん、ちょっとこの、衝撃的なこの結果について、うん、まずですね、日本は子どもの死亡率とか、うん、こう肥満率なんかはもう非常に低い、うん、つまり健康はとても高いので、はい、実はですね、身体的健康度はこの38カ国中1位というとてもいい結果なんですね。
うん、身体的には1位。
うん、そうなんです。あの、まあ、他の国はやっぱりあの先進国は逆に肥満率が高いですし、はい、新興国は死亡率が高いかったりするんですけど、日本は先進国でありながら肥満率も低いですし、もちろん死亡率も低いという意味では1位で、これはとても素晴らしいことなんですね。はい、なんですが、で、まあ、読解力とかですね、数学の学力とか、あるいはこう子ども友達を作りやすいという社会的スキルは27位でちょっと低い、
はい、
でとにかく問題はこの精神的幸福度が、37位で、あの子どもの幸福度に関する調査は前回もユニセフは2013年実施していて、対象国とかですね、指標が異なって単純比較はできないんですけど、2017年の時には総合順位も31カ国中6位と上位だったので、やっぱりちょっと今回あのかなり結果が下がっているのはどうも事実のようなんですね。でじゃあなんでその精神的幸福度は日本はそんなに低いのか。でこれはですね、生活満足感とあと子どもの自殺率の問題があるんです。で生活満足度もですね、あの、まあ、非常に、日本は低くて、あの大体32位だったわけですね。 62% ぐらいしか生活に満足をしていないという、で家族からのサポートが少ないとかいじめに遭っているという子どもたちが多くて、これが精神的な健康度、まあ、生活満足度が低い結果になってしまったわけですね。そして何しろ問題はやはり日本は若者自殺率がとても高くて、10万人当たり 7.5 人で30位。でまあ、日本の自殺率自体はですね、前年齢に関しては2003年のピークから減少傾向にあるんですけれども、うん、20歳未満の自殺率というのはずっと横ばいなんですね。で若い世代の死因の1位は自殺で、若い世代の死因の1位が自殺なのは先進国では日本のみということで、やはりですね、この日本の若者は生活に対するこう、うまくいっていないということと、まあ、自殺率が高いということが先進国でありながらこのような結果を生んでいるという残念なユニセフの結果が出ているんですね。あまりいいことではないわけです。でもう一つですね、若者に関する調査でこう去年ですね、これはあの日本の調査で日本財団ってありますけれども、こちらが2019年の11月に発表した18歳意識調査というのがあるんですね。これはインドネシア、韓国、ベトナム、中国というような新興国、アジアの新興国とイギリス、アメリカ、ドイツ、欧米とあと日本で9カ国、17歳から19歳の各1000人を対象に意識調査をしたんですけど、これもかなり衝撃的な結果が出てまして、自分を大人だとか、あるいは自分は責任ある社会の一員だと考える日本の若者はだいたい 3,4 割しかいなくて、他の国のですね、3分の1から半数にとどまっているわけですね。さらに将来の夢を持っているとか、国に解決したい社会課題があるっていう回答も他の国に比べて 30% 近い。他にも自分で 国を社会を変えられると思う人も2割しかいないですし、うん、国が良くなると思っている人も1割もいなくてですね、うん、とにかく全てのデータが他の国に比べて圧倒的に低くて、もう全体的に途上国であれ、その新興国であれ、アジアであれ、欧米諸国、先進国と比べても、つまり欧米に比べて低いとか、逆にアジアに比べて低いとか、先進国の問題とか、アジアの問題とかではなくて、圧倒的に日本独自の若者のこの無力感というか、の低さが現れている。で、これはまあ日本財団第20回18歳意識調査で調査結果が見えるんですけど、ものすごく衝撃的なグラフになっているんですね。でこれを学生に今見せてるんですけど、はい、学生は当然自分たちの世代の調査結果ですから、まあ、ショックだけど納得できるとかね、自分たちも国を変えられると思ってないし、自分のこと大人だと思ってないし、むしろ他の国がこんなに結果がいいことがものすごく驚くとかですね、やっぱりこう欧米とかアジアとか両方から結果が悪いってことは、やっぱり日本は独自に問題があるんだなということようなことで、かなりですね、こう日本の若者に関して海外の調査においてもですね、日本の調査においても日本の若者が決していい状態ではないということが改めて明らかになっているわけです。
その、はい、この国をこう、はい、自分の力で変えられると思っていない、
はい、
という、それが何割だって、結構
度合いが変えられると思っている若者はね、うん、2割もいないんです。
2割もいない、
うん、他の国はですね、うん、7割とか8割とか、うんうん、非常に近いんです、うん、それは欧米であれアジアであれ、うん、まあ、当然若い人が変えないと国は変わらないですから、うん、でもそれは若者自体の問題というよりも、そう思わせている社会の問題が明らかにあると思うんですね、うん
う
ん、
っていうか、ね、そう思ってるか、その大人たちを見てっていうのもありますよね、そこには。
そう、自分たちにそういう権限が与えられてないというふうに思っていることもあるわけで、うんうん、これ本当に深刻なデータなわけですよね、うん、で今回その、まあ、ユニセフの結果も、うん、日本全体の結果も、うん、まあ、精神的な幸福度が低かったり、うん、将来の夢もないし、
すみません、その精神的な幸福度っていうので、はい、まあ、はい、かなり下位にいるんだけど、その精神的な幸福度っていうのは、例えば どんなようなアンケートっていうか、どんなことで精神的な幸福度が低いって分かったんですか、はい、うん、
生活に満足していない、今の生活が不満であるという若者がとても多かったんですね、うん、日本は。あとはまあ自殺率が高い、つまり自殺率が低い国はやはり子どもたちの精神的な満足度が高いわけですから、今の生活に不満もあり、結果自殺を選ぶ若者が多いということで、日本の若者は精神的な幸福度が低いという結果になってしまったんですね。
でもなんか宮台さんなんかの話によると、なんかこう満足していないんじゃなくて、なんかそのことにとっても肯定的っていうか、なんかそういうのも出てますよね。その自分たちがはい、なんかいる場所を、まあ、そこを肯定するしか生きる道がないというか、
はい、
うん、
どちらかというとそれは丁寧に近くてですね、うん、今の若者やっぱり諦めているわけですね、うん、はい、ですからその、うん、なんていうんですかね、うん、さっき宮台さんがおっしゃった調査結果というのは、うん、まあ、まだマシであるという、自分たちの生活はマシであるというような結果は確かに出てるんですね、うん、はい、ただ今回の調査結果の意味は、うん、だけれどももっと若い世代のですね、生活に満足があるわけではないけれどもしょうがないと思っているというような、まあ、その飢えたりしているわけではないので、ただ本当の意味で自分たちがこう自分の人生をちゃんと、ね、コントロールできているかということに関して言えば、日本の子どもや若者は自分の人生をコントロールできていないわけですね、まあ、これはやっぱり家庭とか社会にもやっぱりすごく大きい原因があるんですけど、やっぱりね、教育の問題がすごく大きいと思うんですね、はい、でその原因として今教育業界でずっと言われているのは、2006年ですね、14年前に教育基本法というものが改正されたんですね、はい、で日本って1970年ぐらい、私とか太田さんが、小中高ぐらいの時が、まあ、一番こう校則が厳しかったんですけれども、うんうん、だんだん良くなって ったんですね。そこからまあ個性を大事にしようとか、うん、それがねまた2000年代ぐらいからまた厳しくなってきてるんですけど、うん、なんでかっていうとそれはね教育基本法が改正されたというのも大きい原因の一つです、うん、で教育基本法ってとにかく戦後教育の最も重要な柱で、うんまあ、教育の憲法とも呼ばれてるんですね。でそれまでの内閣もずっと手をつけられてなかったんですけど、うん、小泉内閣の時代からずっと検討され続けてきて、うん、第一次安倍内閣の時にとにかくですね野党も社会もだいぶ反対したんですけれども60年ぶりに改正されてしまったんです。でどういうふうに改正されちゃったかっていうと我が国と郷土を愛するとかですね道徳心とかですね公共の精神とかですね伝統と文化の尊重とかですね愛国心教育ということがものすごく重視されてしまったんですね。でさらにもう一つ問題があるのが教育を受ける者が学校生活を営む上で必要な規律を重んじるという文言が盛り込まれちゃった。これどういうことかっていうと、うんはい、校則はきちんとやれっていうことをわざわざ教育基本法に入れちゃったんですね。だから結局ですね文科省
あちこちで今、まあ、とんでもない校則が言われてますよね。もうスカートの丈から、はい、髪の形から髪の色から
下着の色とかね、うん、そうですよ、うん、でこれはこの、うん教育基本法が改正されてしまったことがものすごくですね大きな影響を与えていて実際文科省はですねなんと毅然とした指導を行うようにしろっていう通知をわざわざ出してるわけです。ですからもう2006年7年以降からですねそれまである程度こう髪型とか制服とか自由にしようよっていう流れがあってしかもあの少年犯罪とか学校のその荒れてる問題とかほとんどなくなっていたにもかかわらず子ども厳しくしろと愛国教育をしろと、校則を厳しくしろということになって、うんまあ、子どもをですね縛る方向に舵を切り直してしまったと、うん、いうことがあるんですね。もうこれが本当に今の若者たちをものすごく縛ってしまっていて、うん、本来はねユニセフは子どもの権利条約っていうのを出していてこれもね生きる権利とか育つ権利とか、うん、守られる権利だけじゃなくて参加する権利子どもは自由に意見を表したりいろんな団体を作っていいっていうことを言ってるんですけど日本って生きる権利育つ権利守られる権利は重視されてもこういうふうに拘束とかを重視することで社会に参加する権利を奪っている。でそもそもですね子どもが日本の子どもはこの権利について学ばないんですね。だから結構大学でこの、ま、皆さんは子どもの時に参加する権利があるって教えるとそんなふうに思ったことがない言うことを聞けってしか言われてないいうことを聞けって教育を受けてるわけですよね。
そういうことを考えるとこの先日の大坂直美さんの発言なり取った行動なりみたいなことはとっても大事なことになってきますね。
おっしゃる通りです。
ツイッターでの反応をご紹介したいと思いますが例えばターさん日本の若者が生きづらさを感じるのは学歴至上主義が蔓延してるからではいい大学に進学して都会に出て大企業に就職することが幸せ親世代がそういう考え方を押し付けてるわけだからそれを違うんだよ自分のやりたいことをやることが幸せなんだよって思わせるのが親の仕事こういうご意見とかあるいはファムさん、子供が幸福に思えないってのは本当に悲惨なことで、特に経済的な話、未来についていじめなど人間関係は耐えられないんだよね。こういったご意見とかいろいろ皆さんつぶやいてくださってます。
しかも、
いや本当にそうだと思います。
ね、貧しいってことはこう連鎖していくこともね、今分かってきちゃいましたしね、はい、そういうことにもちょっと、
ね、
教育じゃなくてその周辺に力を注いでほしいですね。
はい、
そうです
ね。とにかく子供大事にしない社会はもうダメですから、う
ん
うん、先進国でありながら、
そうだよね、
はい、はい、子どもの、ね、個人の尊敬を尊重してほしいと思います、はいはい、
大竹紳士交友録今日の担当は深さん真希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。